SDGs まちづくり協議会関係9ページサステイサブルディベロップメントゴールズ世界を変えるための17の目標途上国で生まれてくる子供は5歳の誕生日を迎えられない医療技術は日進月歩で進化していますが世界には医療や健康に関する知識が十分に行き渡らず、本来であれば予防や治療ができる病気にもかかわらず、多くの命が失われています。その結果、生まれてくる子供のうち10人に1人が、5歳の誕生日を迎えられない国がいくつもあります。一方、日本には、国民皆保険制度があり、3割の自己負担で適切な医療サービスを受けることができます。しかし、その自己負担分も払えず、病院に行けない、治療できないという相対的貧困に陥っている子供がいるのも現状です。日本は世界の中で長寿国。日本の平均寿命は男性 80.8 歳、女性 87.0 歳で世界トップクラスの長寿国です。また、介護を受けたり寝たきりになったりせず、日常生活を送ることができる期間を表す健康寿命は男性 79.2 歳、女性は 83.1 歳で、平均寿命と健康寿命ともに年々伸びています。しかし、実は寝たきりの人の数も世界トップクラスであるというのが現実です。本市の平均寿命と健康寿命は全国平均より低くなっています。しかし、平均寿命と健康寿命の差は全国平均よりも小さく、自分の力で健康的に活動できる元気な高齢者が多くいると考えられます。日本の若者の自殺率は世界ワーストクラス。日本における平成30年の自殺者数は2万840人であり、年齢別に見ると15歳から34歳までの若年層の自殺率、人口10万人あたりの自殺者数は世界ワーストクラスです。なお、県内の自治体別の自殺率は本市が最も高い状況にあります。壱岐市では40歳から60歳代の働き盛りの男性に多い傾向があり、対策が必要となっています。あらゆる年齢の人々が健康で安心し満足して暮らせる社会にするために、私たちは個人として、地域としてどのような行動ができるのでしょうか。市としましても、市民皆様に協力していただきながら、様々な取り組みを行っていきますので、共に考え、活動していきましょう。SDGs は、誰一人取り残さない社会の実現を目指しています。今回記事にあった SDGs の目標。3、すべての人に健康と福祉を。目標内容。何歳であっても安心して満足いく暮らしができるようにする。まちづくり交付金について。まちづくり協議会の設立を推進し支援します。今回はまちづくり交付金についてお知らせします。まちづくり協議会が設立されると算定基準に基づき交付金を交付します。交付金の使途についてはまちづくり協議会の皆さんで話し合って決めることができますので、様々な地域課題の解決に向けて活用してください。まちづくり協議会 交付金算定基準。表があります。基礎額、加算額のそれぞれの名称、要件、内容、交付額の順に読みます。基礎額、名称、均等割、要件、内容、固定額、交付額、50万円。基礎額、人口割、区域の人口に応じた額、対象人口は、まちづくり協議会を設立した年の前年度の1月1日時点とし、3年ごとに見直しを行います。一人当たり1000円。加算額、地域保全型活動、安全、安心な暮らしが継続できる取り組みとして、次の1から5の活動を一つ以上実施するとき、1、環境、景観、保全、美化活動。2、広報活動。3、防災、防犯活動。4、交通安全活動。5、福祉活動。30万円、固定額。加算額、地域活性化型活動。次世代育成や健康増進などに資する取り組みを実施するとき、1事業につき15万円、上限額。加算額、地域活性化型活動。市長が特に必要と認める取り組み、別途交付。表終わり。補足、加算額について、自治公民館や各種組織での活動は従来通り行っていただき、担い手不足などにより、自治公民館や各種組織単独ではできなくなった活動について、まちづくり協議会が主体となり取り組む場合に、交付金の対象となります。これにより地域に一体感が生まれ、効率的な事業の実施が期待できます。出前講座のご案内。みんなで取り組む SDGs、まちづくり協議会についての出前講座をご用意しています。申し込み方法については、市ホームページ、壱岐市共同、共同は協力して働くのまちづくり出前講座メニューをご覧ください。QR コードがあります。お問い合わせ、SDGs 未来課、電話 48-1137